사랑. 自然の恵みで健やかに。現代医療では西洋薬とともに漢方薬も欠かせないものになってきています。そんな日本の伝統医学である漢方医学について、今月は京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生に伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、恰幅のいい先生で。
そうなんですよ、
ね、年齢にはもう本当見えないというお若い、
ね、雰囲気。僕はあの先生というとね、白髪で白ひげとか生やして、もっとお年を召した方かなと思ってたんです
けど。古いと思いますね。今イケメンの方多いですよね。
先生若々しい感じですけど ね。
いや、それはね、お忙しくされてるんですよ。富山で開業されてるんです、
ね、
それで京都に。
そうです。
京都には月何回ぐらい。
月2回来てます。
院の方ではどういう治療とか処置をされてるんですか。
あのうちの院の方は、はい、あのもう普通の一般の診療所なので、もう風邪の方から、あるいはあの慢性疾患の方から、あとはもちろん、いろいろあのアトピーの人とか不妊の方とか、あとは喘息の方とか、もういろんな疾患が来られますね。漢方っていうのは、まあ、いろんなあの病気に対応する、まあ、医学ですので、いろんなあの方が来られます。
どういう症状の方が多いですか。一番多い病状としては、
やっぱり女性の方が多いんですよね。漢方外来っていうふうに専門外来を開くとですね、大体7割8割女性なんですね。だからうちも大体、7割8割ぐらい女性の方です。
富山も京都も患者さんはやっぱりそのぐらいの割合なんですか。
大体女性の方ですね。全国的に漢方外来っていう、まあ、専門外来を開くと、大体 7、8割は女性の方です。
それは病気が女性に多いということですか。
あの女性に対する治療が得意だっていうことですね。女性はいろいろ体の変化がありますので、
ややですもんね、
それに対して得意とする薬がたくさん漢方にはあるので、ですから女性の方が集まりやすいってことはありますね。
富山で開業医で、また京都大学医学部附属病院の老年内科というところ、まあ、京大病院で聞くとですね、こう西洋医学に力を入れてきたっていう印象があるんですけども、その漢方もね、
京都っていうのは実はもともとはすごく京都学派って言って、漢方のその一つの流派があるぐらい非常に伝統があるところなんですね。
はい、
でもやっぱり大学病院っていう性格上はどうしてもその臓器別に非常に細かく最先端の先進医療をやるという立場上だと、やっぱり細かくその見ていくっていうことが主になってくるので、どうしても大学病院にこう漢方の診療っていうのはなかなか根付かないこともあるんですけれども、あの老年内科というところがその高齢の方を全体を見ていこうっていう、まあそういうコンセプトで、まあ漢方の外来を、専門外来を開きたいということで、あの私が富山から呼ばれてきた。
ということはやっぱり漢方というのはもう一般的にも認められて浸透しているからでしょうね。
そうですね、ぼちぼちと、うん、ただなかなかその普及する中ででも、その漢方をちゃんとしっかり専門としてやってる先生があまりまだ多くないんですね。ですからなかなかその希望者は多くても、どこで漢方をもらえるんですかとか、こういう病気も漢方で効くんですかっていうことよく聞かれるんですけど、
はい、要求についていけてないんですね、まだ先生の方
が。そうなんです、結構需要は多くなってきて、今そのいろんなマスコミとかでも漢方が取り上げられると、どんどん需要が広まるんですが、それを供給する側のまた体制がしっかりできてないところあるんですね。ですから京都もなかなかあのまだまだそういう漢方をあの希望する方の受け皿ができてないんですが、京都大学で今僕4年目になるんですけども、これで少しまた少しそこが軸となって、漢方が京都にこう根付いて普及していただければいいなというふうに思いでやってます。
実際あのお医者さんに尋ねましてね、もう何かあの私あの指の先がちょっとなんか神経が、でもこれ老化なんだと思うんですけどそしたらね、漢方を出してくださったんですが、割に漢方を出す機会が増えてきてますよね、この頃。
そうですね、はい、
ねえ、
はい、
でそれ牛なんとかって書いてありましたよ。
五社神器官です。
あ、そうですか、はい、
五社神
器官。
確かに難しい漢字並んだりしますもんね。
僕ら大学の試験で漢方の試験の時はまず読み柄を増えっていうのが漢方の試験
に、漢字テストみたいですね。
漢字テストみたいなの。
先生はその京大病院の方で4年目ということでしたけれども、はい、この京大の漢方外来っていうのも何年ぐらいなんですか。
漢方外来が僕が来て初めてですから、
じゃあスタートから、
スタート
でもう先生のためにというか、
でも先生訪ねていったよろしいね、谷川先生
そうですね、それがありがたいんですけど、ただもうだいぶ今その患者さんが増えてきて、
はい、
もうなかなかすぐにこう患者さん見てあげられるような状況でなくなってきつつあるのもちょっと今困っていて、まあ少し更新、
それも富山はもうやめてこっち
いやそれは京都の立場からするとそうですけど、そうそう、富山の方は ね、
そうですね、だからまあそうやって先ほど言いましたように、はい、まあ漢方を少しでも専門にできる先生方を今度逆に大学っていうところなので、それは幸いそういう若い先生方がたくさんいるので、うん、今もちょっと2人ほど僕の外来見学してるんですけど、
そうい
う人たちがまた漢方の専門でやってもらえれば、うんうん、まあ、そういう機会に京都大学っていうのがなればいいなというふうに思っています。
谷川先生の助手みたいな形なんですか？
そうですね、一応弟子ということで、
あ弟子あ師匠と弟子、谷川師匠と
師匠ということで、漢方の世界ってのは、まあ、縦化社会みたいなのがあって、
あそうなんですか、
やっぱり伝統医学ですから、うん、どうしてもやっぱ師匠と弟子っていうのがいて、僕にも師匠がいますし、
はい、
僕の師匠にも師匠がいるんですね。
へ
え、だからこう系譜があるんですね。
なるほど。
先生自身は漢方のそういう勉強されて何年ぐらい？
僕20年ぐらいですね。
20年ですか。
すごい、やっぱりね、一流になるためには1年2年ではやっぱり20年30年ね、
まだまだでも一流とは言えない年頃でございまして、まだこれから勉強です。
でも先生がいらっしゃる以上は安心ですよね、
うん、そうですよね、
京都大学もすぐそばですよここから、
はい、
ねえ、いや本当に、
ま、そうやって人を育てるということも、はい、谷川先生の漢方のね、
専門でやってる以上はやっぱり次につないでいくってことも自分の使命というか仕事だと思って、
その全国的に見てね、京大病院という病院の中にあるように、それで漢方外来という形でその大学病院とか大きな病院が持ってるっていうところはそんなにたくさんあるんですか？
今もうほとんどの大学が漢方外来やってます。
そうですか。
実は京都がかなり遅れてる方です。
あそうなんですか、
そうですか。
京都は多分全国的に見て一番遅れてると思います。
じゃあ早く ね、
そうですね、
追いつけ追い越せ で、
そうです、ね、
頑張っていただいて、谷川先生のその健康的な体は多分大丈夫ですから、ね、もう必死に働いていただいて
しかも京都に今までそういうところあったというのを知らなかったという時でもね、はい、たくさんいらっしゃると思いますので、まあ、これまでの治療でうまくいかないとか違った処方を知りたいという方は漢方のお医者さんに相談してみるのもおすすめですよね。来週も引き続きお話を伺います。京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生でした。今週どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
お願いします。
さて漢方についてもっと知りたいという方におすすめのサイトがあります。漢方を正しく楽しく学べるインターネットサイト漢方ビュー。漢方の基礎知識や症状に合わせた漢方の紹介、漢方の関連書籍の紹介や有名人へのインタビューなどなどいろいろなコンテンツが提供されています。詳しくは漢字で漢方、カタカナでビューと入れて検索してください。
鈴木みちこの
脳活ラジオ。